作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。やっぴっぴー、雑談堂とゲーム動画の番組おとがめです。お送りするのはハルと無属性な女こと
くもです。
はい、
なんか女に変わった
いや無属性、いや嫁っていうのが嫌なのかなと思って。
いや別にそこ
そこではない、うん、いやなんか無属性な嫁じゃないならなんだ、性別女と思って女性とかってのもなんか漫画違うから、
うん、
無属性の女
そう、うん、そう
ドラゴンタトゥーの女みたいな、そういう感じなんでもないです、はい、ということで、今回は、
はい、
もうえらい久しぶりなんじゃないですか、
うん、
ゲスト会、
うん、
突然の
すっごい久しぶりだね。
ゲストは突然やってくる
どうしたの
いやよくわかんないということで、今回はこの方に来ていただいております。どうぞ。
やっぴぴー。こんにちは。ホネストでーす。こんなキャラだっけ
どうしたんすか。
いや、ちょっとね、入りが分からなくなっちゃったんですよ。自分の喋り方これで合ってるかなみたいな。
合ってる合ってる。大丈夫、大丈夫、
合ってますかね。こんにちは。
ということで、ホネストさんでございます。
はい、
流行り物通信簿、駆け上がりラジオで。
そうですね、
おなじみの、はい、そういえばラジオは終わったんですね。
終わりました早々に終わりましたね
そういえば終わってましたよね、
うん、そういえばで終わるっていうね
ですです。でね、あの前からこうホネストさんほら番組で
「
音カフェ出たいんですよね」
はい、
みたいな、もうなんか出たいって言ってたから、そういや1年ぐらい経ってるみたいな話をされて
そうなんですよ。えこれもしかして、僕音カフェ初でしたっけ。
あ、初ですかね。
じゃないですかね。
そうですよね。
そのはずなんですよね。
だから番組でふもさんとお話しするのも初なんです。
ああ、そうですね。
そうですね。はい、そうですね。音がめに小平さんはもう2回ぐらいか来ていただいてますけどね。そうそう。今までホネストさんを、まあ、小平さんもソロで呼んだんで、ホネストさんソロで呼ぶみたいな機会があってもいいよね、みたいな話があったんですけど、うん、ホネストさんソロで呼ぶとしたら一体何を話そうっていうね。
そう。この話をね、ちょうど1年前の冬、2月ぐらいですか。
あれは流行り物に自分らが行った回とかでしたっけ。
まあ、それもありますし、あとは。
リアルに会った時か。
会った時ですね。
そうですね。
有楽町でね、
小平さんが東京の方に来たということで、
小平さんと僕とね、お二人4人で、居酒屋に行った時にね、お話ししたんですよね。
こう、はいはい
はい、何が合いますかねみたいな話をさせて
なんかいろいろ話はしたんですよね、その時に、ね、
そうです。
なんだなんだっけ、耳をすませば、
そう、
好きとかいう話とかね。
そうそう。
うん、
僕もふもさんも耳をすませばが好きなんで、
うん、
耳をすませばのセリフを丸々そのまま読み上げようというね。
うん、でもそれ、
そんな回も。
それもちょっと考えたんだけど、それを聞いてふもさんが、あの、戦慄するっていう。そこまでは私わからないっつって。
そうそうそう、僕が一人テンション上がってただけです失礼いたしました。
それはそれで俺聞いたら面白そうなんですけどと思ったんだけどあ、そうとか思ってね。で今回実は何の話をするかっつうと、
はい、
お二人は分かるけど俺が分からない話題、
うん、
ほぼ分からない話題、
珍しいですね。
そうだから俺はもう完全にさっきあの収録前にも言ってたんですけども、バスケットボールの左手は添えるだけの左手になるっていう感じで、今回はもうあんまり出しゃばらないように
いやいやいや、
もうもうお二人に渡して、もう風の行くままにっていう感じ
でまた
やろうと思ってますけども、今回はコミコの話、
はい、
まあ、コミコなどなど、まあ、それっぽいものを話すかもしれませんけど、まあ、
うん、
主にコミコを中心に話してもらおうかなという思っておりますけども、
はい、
はい、まあ、そもそもコミコって何ですか、モサ。
ん？漫画アプリ？
あ、まあまあざっくり言うと漫画アプリだね
今間違ってはない。
手元にあるスマホの画面を開いてるんですけど、あなたその画面見たところで別に何も書いてないと思いますよ。
何も書いてない
からコミコは何ですとか書いてないと思いますまあ要は漫画アプリだよね、無料で漫画読めますよみたいな、うん、うんうんうん、でなんだろうな、最初の頃は主に素人の漫画が多かった。素人じゃないね、なんだろう、
オリジナル
の、そうそうそうそうそう、うん、漫画で、でまあ週一であのスマホ画面に、まあ、特化した漫画が読めるみたいなやつでしたよね、うんうん、縦読みの、
はい、
あのスルスルスルスルって読める感じのやつでしたけど、うん、
ホネストさんは、
はい、
コミコっていつ頃から読んでます？もう最初の頃から読んでます？結構序盤から読んでると思いますね。あの CM バンバンやってた時期あったじゃないですか、うん、コミコが出始めて、はいはい、あの縦読みの漫画みたいな、うん、ね、すごいプッシュしてた CM がもう4年ぐらいとか前になるんですかね。
もうでもなんだかんだで結構経ってますよね。
うん、かなり経ってると思うんですけど、その当初ぐらいから一応ダウンロードして、
うんうん、
まあ、その時から読んでる意識はありますね。
ふもさんも結構最初の頃から？まあでも割と最初だよね。
割と最初の方かな。やっぱりその CM やっていたぐらいからもう読んでいたので、
うんうん、
最近全然 CM やってるイメージないですもんね。
ないですね。
さすがに、さすがにいろいろ晩作尽きてきた感が遠目から見てちょっと感じるんだけど結構いろいろ変遷してますよね、コミコもね。
うん、
まあ俺もあの本当にちょこっとだけちょびちょびちょびぐらいだけ読んでた時期があるんですよ、
うんうん、
まああのなんだ、ももくり、
あ、
うん、
で最初の方やってたじゃないですか。
やってました。
あれとかは読んでましたね、一応ね。
お
すごいらしからぬ感じ満載ですけど
確かに
可愛い感じの恋愛ものですかね、うん、
かわいいのいいじゃないですか。
ゴリゴリの恋愛ものでしたね。
かわいいのいいじゃないですか
その声で
そうそうそうそう、だからとか、あとまあ他にもちょこちょこ読んではいたんですけど、だからまあなんとなく、あ、なんか見るたびにシステム変わってるみたいな感じありましたけど、
あ、
最初の頃ってわりかし普通に読めたんでしたっけ。
うん、そうです、そうでしたね
そうですよね、全部かわかんないけど、
う
ん、
そうそうそう、そうなんですよ。
週1で更新されるよっていうだけぐらいでしたよね。
だけでした。
そうでしたよね、
うん、
でどうなってたんだかな、それがチケット制とか
なりましたね。
で、
うんうん、なりました。
あれ いつぐらいだった、 2年ぐらい前かな、1年、うんうん、1年2年ぐらい前に、
うんうん、
急になんか世の中の漫画アプリに便乗してきまして
まあ、あれ結構反発ありそうでしたね、なんかね。
と、いや、あれはちょっと衝撃でしたね。今まで読めてたものが急に読めなくなり、
うん、
ねえ、それでなんかコミコプラスとかいうものも作り、みたいな。
まあでも、最初の頃は逆に普通に読めちゃってたから、あれこれなんかビジネスモデルっていうか、その辺どうなってんだろうな、みたいな感じはありつつでした。
まあ確かにね。確かに、確かに。
だからなんか、最初の頃は人を呼ぶために、こうね、
全部無料ですね、うん。無料にしてます
ね。感じでやって、途中でキュッてやってきたのかなと思って。
そうですね。そんな感じでしたね。もうそれこそ本当にコミコプラスが、多分できた時にコミコプラスの方が先にチケット制になったんですよ、
ね、
確か。
そうですね。
そうでしたね。コミコプラスは、はい、要はあれですよね。ちょっとアダルティーなやつとか。
あ、そうそう。なんか、要は、グロい。
きついやつとか。
そうそう
そう。そういうやつがプラス。わざわざアプリ分けたんですよね、確かね。
分けました、分けました。
そうそうそう、
分けた時にチケット制にそっちはなって、うん、まあ、プラスの方チケット制になったんだっていう。
思ったら、もう、
そうそう、
本家のコミコの方まで侵食してきて。
そうなんです、
ね。いつの間にかチケット制になってるって。
そうそうそう。
なんか毎回ログインするためにガチャとか引かされるようになってるみたいな。
なんか、本当にね、よくわかんないし、ようになっちゃって。
よくわかんない。めっちゃよくわかんないけど、まあ、
文句ばっかりしか言ってないんですけど
仕方ねえんだろうなっていう感じはしましたけどね
そうですね、
まあ、元々こうね、ユーザー数を増やした上でチケット制にして何割かでも残ってくれればいいなみたいな、そういうあれだったのかもしれないですけど、
うん
うん、うんうん、まあ、そうですね、プラスが増えて、
うん、
で、あとまあメインどころで言うと、うん、プラスが増えた後にプラスのウェブ版とか増えてましたね。
ああ、
うん、そうですね。
なんだっけな、俺が見てた、あの、なんだっけ、魔法少女ミサ。それだけずっと読んでたんですよ、途中まで。
お
う
お
う
お
う。で、それが、なんかね、もう点々としてるんですよ。最初普通のコミコだったのが、うん、コミコプラスになって、気づいたらウェブ版になりました、うん、みたいな。もう、なんか、すごいよくわかんないことになってるみたいな。そうそう。
まあ、それで最終的に今回また、プラスと普通のコミコ、一本化になりましたからね。
うん、あ、そうなんですか。
はい、なんでふもさん知らないの逆に。
私コミコプラスの方はもう全然見てない。
ああそうかそうかそういうことね、う
ん、そうだからプラスの方を読んでないと、
うんうん、
あのくっついた感が全然わかんないと思うんですけど、うん、
じゃあプラスが完全になくなって、
あの僕プラスのアプリも入れてはいたんですけど、
うんうんう
ん、なんかねつい最近ですよ、
うんうん、
2018年4月なんで、
うんうんうん、
その大型アップデートに伴って、
うん、
プラスガチャンコ
プラスなくなりましたって、
うん、
じゃあ分かれてたらアプリはどうなったんですか。
もういや多分消えるんじゃないか。
コミコの方やってくださいに言ってくださいねみたいな。
ちなみにこの放送がいつになるか分からないんでもうなってる前提で話しましたけど、一応4月17日にやる予定なんですよ。
すごいタイムリー
そうなんです、そうなんです。
ああじゃあもうその時点でもしかしたらもうそれ以降はコミコプラスを開いたらもうコミコのアプリの方にリダイレクトっていうか自動的に
飛ばされる
とかなるかもしれないですね。
可能性があるかなっていう、まあ、結構大きめのアップデートらしくて今回のアップデートは。
あーなるほどね。そしたらちょっとふもさんにプラス入れていただいて、うん、俺もちょっとどうなったどうなったのみたいな。まあでもそこまで大規模なやつだったら多分コミコ側でも、ね、元の本家のコミコアプリの方でも多分何かしら分かる気がしますよね。
うん、分かるようになる。
めっちゃ増えたぞみたいな。
そうそうそう。
となるでしょうしね。へぇー。
あと多分、まあコミコプラスってそもそもね、R18 指定なのかっていうのが多いんで、なんか年齢の登録とかが必要になるんでしょうね、きっとね。ログインしないとみたいなね。そもそもその、アップストアとか、Google プレイのストアのポリシー違反に当たる、うんということになってアップデートするらしいので。
はあ、なるほどね。じゃあもうちょっとこう全体的にクリーン寄りになるみたいな感じなんですかね。
なんですかね。
へえ。
そこら辺細かいところはちょっと分かんないですけど、まあそういうのが一応4月の17に行われたのか、うん、うん、というとこらしいですよ。
まあ、収録時点ではルーって感じ。
ルーという。
へえ。でもあれだったんですかね。なんかちょっと手広げすぎてなんかどちらかっちゃったからまとめてこうちょっと手こ入れするみたいな部分
なんか
あるのかもしれないですね。
その細かいところが分かんないんですけど、そのアプリ版のそのコミコとコミコプラスのそれぞれのなんかね、うん、あのストア上のレーティングがばらつきがありすぎて、
うんうんうん、
なんかそれを統一させるべきだみたいなポリシーがあるらしいんですよ、それぞれ。
でもそうなるとだってな中の作品自体がそれに影響されちゃうじゃないですか。
うん、そういやそう
なんですね。どうすんだろうね。急になんか、うん、何先週までおっぱいパローンみたいな漫画が急になんかクリーンみたいな。
全部モザイクかかってるから、ね。
モザイクかかってるのやばいですね、逆に、ね。
全部
全部黒塗りになってたりとかね。
そうそうそう。なんかあれ全部服着てんなみたいな感じになる。
なるかもわかんないですよ。
そうそう、グロ表現とかも、なんか、全部キラキラになって
る。全部黒塗りになるとかね、もうね。
そうそう、美しく
なんか、肝心なシーンが全部黒塗りで見えない。
そうそうプラスの意味。
そうだよな、なんなんでしょうね。それともあれなのかね、コミコ自体の方のレーティングを上げるみたいな。
あ、まあ、それもあるかもしれないですね。
で、まあまあ、アプリとしてはひとまとめにした方が、まあ、使い勝手もいいし、
う
ん、ね、
ね、
まあ、情報としても一つにまとまるからね。うんうん、まあ、
そもそもなんで分けたんだっていうのがありますからね。
あるあるある。正直あった。まあ、多分あれはなんかその、やっぱりクリーンな、コミコ自体の方クリーンなイメージっていうかね。
まあそうでしょうね、う
ん、いろんな層に向けてやってっていう、
まあ中高生、まあ、コミコは中高生でも読めるみたいな、要は週刊少年ジャンプとヤングジャンプみたいな、
うんうん、
まあそんな立ち位置にしたかっただろうなっていう感じはありますよね。
ただもうどちらかっちゃったからもうまとめますってとか、そのアプリのね制約みたいなところでってことなんでしょうね。 でもなんか途中からあのほら小説とかもやってませんでした？
あ、いや、
ノベルやってます、
ノベルやってますね。
今やってますね。
あれあれ、どうなの、
どうなんですか
聞いちゃった。
あ、いや、でもノベル僕も見てないですね。
あ、じゃあ、あんま流行ってないんですか。少なくともここの場では流行ってない。
うん、あの僕の話だけでいくと、うん、こうコミコのアプリとか入れると、
うんうん、
あの定期的にプッシュ通知が来るんですよ。
はいはい。
なんかこんな新作品出ましたみたいなね、
うんうん、
プッシュ通知がポンと出てきて、あ、なんかこうあらすじだけ見ると、あ、この漫画面白そうだなと思ってポチって開くと、うんうん、あれノベルの方だ、じゃあいいや
ありそう。
いや、ノベルは、これはね、ノベルで読む気はないな、みたいな。
しかも、ノベルも縦読みでしたよね。あれ、なんか、最初、チラッと見たとき面白いなと、逆に思ったんだけど。
でも、なんかこう、やっぱり、漫画見るので慣れちゃってるんで、
うん、
なんかノベルはね、いまいちこう、なんだろう、ピンとこないというか。
うん、
なんかね、ひどい話ですけどね。
なんかでもノベルもほら、なんつうの、なんかラインみたいな画面構成なんですよね。キャラクターのセリフはちょっこのか、
う
ん、キャラクターの顔の絵があって、そっから吹き出しで喋るみたいな。だからなんか、その辺は、こう、なんか見やすいように一応考えてはあるっていうのは面白かったですけどね。うん、まあその縦読み漫画っていうのもあったし。
うん、
だからまあ昔でいう携帯小説みたいな感じですか。要はガラケーの時代にこうね、うん、
それもちょっとこう現代版にしたみたいな感じは、
うん、今 LINE が主流ですからね、
うん、まあ面白いかどうかは別として
内容がね、
そういうなんだ、攻めたことはやってるなっていう感じ
で、そうですね、
よかったはよかったですけどね。で、まあ個々の作品の話もまあ後々していきたいんですが、
はい、
今のところちょっとコミコ自体の今のところのこう何評価じゃないけど、
うん、
どうなんですか、コミコ、最近のコミコ。
いや、どうなんだろう、ふもさんどうです最近。
どうなんです
か。どうなんでしょう。なんかでも私としては、
うんうん、
あの今まで読んでたやつがだんだんこう終わっていってしまって、
ああわかる、すっごいわかる。
あの残っているのがちょっとね、
うん、
そんなに楽しみにしてたものがだいぶ減ってきてしまったなっていう感じが新しいの発掘すればいいんでしょうけど、なんかね、まだそれが今一つできてなくてね。
すごいわかります。もう本当にふもさんのおっしゃる通りですね。僕も、
あ、そうなんす。
いや、なんかやっぱりコミコの出始めの時に出た、
うん、
まあ多分コミコが力を入れてた漫画たちが結構あったんですけど、
まあそれこそ俺でも知ってるみたいなところで、リライフとかそういうやつ、う
ん、あ、そうですね、リライフもそうだし、おそらくももくりもコミコとしてはすごく力を入れてた作品、
うんうん、そうですね、
で
そうでしたね。
まああそこら多分リライフ、ももくりあたりがもう二大巨頭ぐらいのイメージだったんです、うん、僕なので。
でもももくりはもうさすがに結構前に終わりましたね、もう、う
ん、結構前に終わりました、で、それ以外にも、まあ、そのリライフとかモモクリのレベルではないけど、うんうん、その次、2番手ぐらいのものたちが、まあ、粒があったんですよ。ちょこちょこ。で、それもま、引き続き更新はされてたんですけど、それがね、やっぱり徐々に最近になって終わってきたというか、まあ、4年間もね、もう経過してます。それが終わり始めてきた時に、うん、あのね、次の新しい作品を探そうという気にならない。
何それ、ロスみたいな話なんですか。
いや、ロスではなくて、
あ、なんかもう俺次の作品まだいけないっすみたいな。
いやいや、
感じではなく、
そうではなくて、完全に僕の意見ですけど、
うん、
なんかね、あの、その、なんだろうな、リライフとか、その2番手ぐらいに僕が感じてたもののクオリティを出してる作品が、
うんうん、
あんまりない気がする。
わかります。
え、じゃあな、まあ、ぶっちゃけって言えば、なんかいまいちのしかないっすみたいな。
いや、もしかしたらね、中身を読んでみると、うん、もう超面白いっていうのはあるのかもしれないけども、
服がない。
そうですね、イメージでいくと、例えば本屋さんに行って、
うん、
本買うときって僕、大体この本の小説の裏側のあらすじとかを見るんですよ。
はいはい。
で、あと、 入り口のね、うんうん、その最初のスタートの1ページをパラッと読んでみて、
うんうん、
あ、この家はすごい面白そうだなとかで、まあ、買ったりするんですね、
うん、
で、あと通常の漫画とかだとやっぱり絵の好みとかあるじゃないですか、こういう絵の感じが好きとか、まあ、そういうような形で同じようにコミコでも探したりするんですけど、要はあらすじ読んで、うん、絵がどうでとかって見るんですけど、
うん、
なんか初期の頃に比べて、まあ、言い方はだいぶ失礼かもしれないんですけど、
うん、
なんかねクオリティが落ちてるのかあの刺さるものがねあんまりなくなってきた印象なんです、
うん、
作家のコミコ離れってことですか？
本当にそう。
いや、わかんないです。本当にそう。まあ、タイミング的にたまたまってのもあるかもしれないですけど。
そうそうそう。なぜかというと、多分コミコが出始めの頃って、もうコミコしかなかったんですよ。その、
ね、
名の知れていないけど、漫画を描きたい、ちょっと素人上がりの人たちの救済の場所ってコミコしかなかった。
うんうん
まあそれもあるし、結構ね、それこそ CM 打ったりとかっていうのも、
そうそうそう、
ありましたね、メジャー感がありましたもんね、
うんうん、
だから多分みんなコミコにすがってて、面白い作品とかもじゃんじゃん集まってくる流れが最初の初期の頃にあったんだけれども、
うん、
今はもうそれこそピッコマとかね、
うん、
もういろんな、なんだろうな、漫画アップとかもありますけど、
うんうん、
そういう同じような形態のアプリがどんどんどんどん出てきたことにより、
うんうん、
あと自分でその素人の漫画家さん、まあ素人とは言わずに、まあちょっと一般的にはその週刊少年誌とかで書けていない漫画家さんが気軽に投稿できる場っていうのが広がったせいで、
うんうんはいはい、
両作というのが分散されるようになってきたのと思うんですね。
うーん、
でもちろんそれこそコミコ以外のピッコマとか漫画ワンとかもそうですけど、
うん、
そこら辺も自分のアプリの柱となるすごい面白い作品は一本は持っとかなきゃいけないっていう思いがおそらくあるんで、
うん、
その面白い作品がそれぞれに多分一本一本ずつこう今配置されてるというか、
うんうんうんうん、
だからなんかコミコに集まってきてたものが、まあもうさっきハルさんがおっしゃっていただいたようにコミコ離れが
作家のコミコ離れ
が、ね、多分もうあのもう止まらない
あるのかもしれないですよね。まあもともとコミコって結構そのまあそのコミコの公式作家とあとまあインディーというか、
うんうん、
その一般の人から、まあ、作家になるっていう。
そうですね、
2ラインがありました、
うんうん、
まあだからもしかしたらその作家の方もそうだけどその一般の人が投稿する数とかクオリティみたいなのが、うん、こう徐々に離れてっているみたいなところはあるのかもしれないです ね、
うん、かなと個人的には思って
ますね、うんうん、ちなみにその他のアプリみたいな他の漫画読むアプリとかっていうのはなんか他に読んでたりします？ふもさんとかも結構なんかね他のなんかコミコ読んでんのって言ったら別のやつみたいな結構あるじゃないですか。
ああでも今はもうコミコしか入ってないです私は。
あそうなんだ。
うん。
なんか一時結構違うのとか。
そうですね。
出なかったですか？
とりあえず入れてみたんだけどなんかなんだろうな。
ちげえなみたいな。
なんかまあいいかなって
まあまあもう広げすぎるともう手に負えないっすみたいな、
うんうんうん、
まああるね。 LINE 漫画とかほらなんか読んでたイメージ
あ
れはでもあれは違う系統、あれはもう一般のコミックから持ってきてみたいな、
あの方を読んでたかな。
ああああ、じゃあそうじゃないのもあるかも、
あるのかな。もう最近ずっと見てないのでわからないですけど、
でもなんかコミコも最近そういうのやってるって言ってたよね。
あ、やってますね。なんかストアって、うん、
一般のコミックのやつが読める、うんうん、読めるの、それともあの一巻だけお試しで読めますみたいな。
ああ、全部は読めないけれど、
うん、
途中まで多分、1日待つと、
うん、
ある程度のとこまでは読めますよみたいな、あとは買うみたいな形なら読めますよっていう。
ああそういう感じは全部、うんうんうん、なんか日を待てば全部読めれるとかそういう感じではないんだね。
では多分ないかな、
うん、なんか最近ほらよくさなんかなんだろう このナルトを毎日1話ずつ公開して
ありますね、
ずっと読み続ければ最終的に全部読めますよみたいなやつとかあるじゃない、うん、ああいうテイストではないんだね。
ではないと思います。
なるほどね、うん、いやまあなんかでも結構いろんなところに手広げてる感じがあるよね、うん、大丈夫なのか逆にみたいなね思ってたりしましたけど。なるほどね。まあそんな昨今のコミコ、
はい、
うんうん、じゃあそろそろあれですか、聞いちゃいますか、あの、
ん、
今までコミコで読んできた作品の数々を聞いちゃいますか。このなんかこう好きな、あ、まあ、まあ
個人の趣味思考がね、
そうそうそうそう、オールタイムでさ、この、うん、なんだろう、面白かったやつこれみたいなのって、
うん
うん、
あります。原稿もう終わってるやつでも全然構わないですけど、まあ、そこで勝手に話が広がればいいなっていう算段です。
そうだからふもさんが読んでて、うん、僕も読んでるものから多分発表していくのがいいんでしょうね、う
ん、
きっとね。
そうですね、
まあ、読んでなかったら俺ら聞くだけなんで。
え、どういうこと、どういうこと、え、何その話。
そうそうそう、
え、そのどうなるの、
あ、やめましょう、この話やめましょう。
あ、これ以上になるとネタバレなんで。じゃあふもさんからいってきますか。
はい、う、え、はい、うん、
でまあまあなんかオールタイムベストみたいな、
あ、
やっぱこれ良かったよねみたいな、別にメジャーなやつでも全然マイナーなやつでも、はいはいはい、私は好きだけど一般受けはしないみたいなやつでも、
うん、
なんでもいいですし。
いやでも最近は、
うん、
やっぱりリライフを、
あ、読んでた、
うん、ずっと読んでましたね。
リライフ、リライフホネストさんも読んでました、
ね、もちろんもちろん、
筆頭ですもん、
ね、もう筆頭ですよ、これなくして多分コミコは語れないぐらい。
これ大冗談から切りつけますけど、リライフ面白いですか。
めちゃめちゃ面白いですよ。
面白いんですかつって、
あのね、久々なんか漫画、最近普通のね単行本の漫画もまあコナンはずっと読んでますけど、うん、
はいはいはい、
このリライフはネット上の漫画じゃなく普通に単行本で読んでも面白かったんだろうなって思うんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
え、でもなんかあの辺って単行本かもしてますよね、確かね、
なってるんですけど、
うん、
ちょっと物足りないのはやっぱり、
うん、
コミコって背景をしっかり書かなかったりとか、
うん、はいはい、
縦割りじゃないですか。
まあ、週一更新だからそこまで手下げてらんないっすみたいな、
うん、そうで、こう基本立ってスクロールの漫画を無理やりこう横読みの漫画に変えてるので、
うん、そうですよね、あれその辺どうしてんだろうなって、
そう、あのね、いろいろ構成が変わったりするんですよ、
あ、
画面のね、
そう、でカット割りが変わったり、あの背景もわざわざ書き直さなきゃいけないっていうところもあったりして、結構ね単行本で見てみると背景がガラ空きだったりとか、
はいはい、
そういうのがあって、
一応チェックはしてるんですね。
で一応ね、あのパラパラっと見るぐらいはしてるんですけど、だからこれが もし本当にちゃんとしたその単行本向けにもともと書かれた漫画だったらすごい良作、まあ、あの今でももう十分良作なんですけど、より感動というか引き込まれる作品になってただろうなと思いますし、多分リライフをもうねずっと読まれてたふもさんなら分かると思うんですけど、あれってこう、はい、途中からなんだろうな、その報告書みたいのが入るじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれもこう縦読みだからこそなんかすんなり中に入ってくるみたいなのがあるんですけど、それがこう横読みになっちゃうと、なんていうかもう開いた瞬間にあの左のページにもうその報告書が見れたりとかっていう状況になっち
ゃう。なるほど。
なんかこの段階を追っての進行が単行本だとちょっとやっぱりしづらくなるっていう難点はありますよね。
結構縦読みに特化した書き方を作家の方が考えてるみたいなとこありましたもんね。あの、縦のこうパノラマみたいな構図にしてみたりとか。結構そういうのとか、ああ、本にはするのは結構厳しそうだよねみたいな結構ありましたもんね。
だからまあ、でもそれを除いても、
うん、
やっぱりリライフは、なんて言うんでしょう、絵もさることながら、
うん、
物語このストーリー自体も、
うん、
やっぱりすごく考えられてるというか、
うんうんうん、
あの普通の漫画とかに引けを取らない作品の構成になってるなっていう形でずっと読ませていただいてはいましたね。
うん、え、お話としてどんな感じなんですか、どんな感じなんですか、ふもさん。
どんな感じ、
うん、 ざっくりふもが語るリライフ。
いいですね。聞きたいです。
ふもがリライフを語るとこうなる。ジャンル的にはどんな感じですか。
ジャンル、うん、なんだろうね。ざっくり学園でいいのかな。
あ、学園ものなの。
もの。
うんうん。
へえ、うん。学校が中心なんだ。
基本学校が中心。
え、高校生？
微妙。
あ、その辺はなんかいろいろあるんだ。
いろいろあって。
コナン君みたいなこう。
あ、まあまあ。
中身は大人、体は子供、逆なのはいいけど、うん、みたいな感じがあるわけ、うんうん。なんかギミックがね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
の恋愛ものなのかな。
ああ、じゃあ主人公がこうなんか行ったり来たりする、うん、するのかな。来たりはしない、
うん、
ある程度のあらすじは話していいと思うんだけど、ね、
まあ、なんとなく知ってるのはそれこそコナン君状態にちょっとなる、
うん、そうですね。薬飲んで高校生になり、ね、
うん、
本当は大人だったけど、
うん、
高校生に戻っちゃう。
そうです、
戻っちゃう、うんうん、タイムリープ的な、
うん、戻るっていうとちょっと違うのか。
そう、
ね、もう一度高校生をやり直すみたい。
タイムリープ的な、
タイムリープ的な。
違うの。
うん、
あの記憶はそのままで状態だけ高校生
なんていうんでしょうね。流れでいくと、まあ今のこのサラリーマンになった主人公の貝崎新さんというね、
うん
うん、男の人がいるんですけど、
うんうん、
その方が自分が今勤めてる会社を辞めるところから始まるんですよ確か、うんうん、
はいはい、
もう会社が嫌だと。
辞めたらと。
で、もう辞めたらと。で、その辞める原因になったのも、まあ、その勤めてた会社がブラック企業で、
うん、
で、自分の先輩だった女性社員が自殺をしてしまうんですよ。
おお、重い。
で、その自殺をしてしまったことにより、
うん、
まあ、その信頼してた先輩がこう、傷ついていく様を見て、その貝崎くんも傷ついちゃうんですね。
うん、
会社勤めって本当に何なんだろう、この大人になるって何なんだろう、もう大人が嫌だなっていうこの思いを持ったまま、
もう大人も辞めたいみたいなことなわけね。
そうそう、その思いを、持っている状態のところに、
うん、
このリライフ研究所というところから、
うん、
こう職員がね急に夜道声をかけてくるわけです、
うんうんうんうん、
もしもし君君と
はいはい、はい、
高校もう一回やり直さないみたいな、
黒服の人たちではなくて、ね、研究所のねどちらかというと白衣を着た
人みたいな、でもちょっとうさんくさい金髪の兄ちゃんが寄ってくるんですけど
ヒヒヒっつって、
それでまあ薬を飲めば君は明日から高校生になりますと、
やり直せるぞと、
はい、
まあ、リライフできるぞとみたいな。
そうそう、リライフできるんですけど、それはその自分の昔の頃に戻るのではなく、
うん、
今のこの世の中の中であなたが単純に高校生の姿に戻りますと。
あ、姿に戻る、体が戻るんだ。
そうそうそう、体が戻るだけ。
じゃあ時間が戻るわけではなく、
戻るわけ、
体が戻るから今から高校入学的、そんな都合のいい話ある？
そう、で、その手はずは全てそのリライフ研究所というところが行いますと。
あ、なるほどね。はい、はははは。
で、あなたがもう一度高校生をやり直すことで、もう一度自分を見つめ直してみませんかと。
なるほどね。
で、リライフ研究所というのは、
うん、
そういうね、ちょっと心のすさんだ大人たちを、もう一度こう高校に通わせることによって、心の変化がどう起こるのか、みたいなところを研究しているところなんですと。
なんか、更生施設みたいな感じですね。
まあ、でも近いですね。
ね。
で、それを、受けるんだったら、ま、薬差し上げますけど、っていうことで、この貝崎さんというのは、その薬を飲んで、高校生に戻るわけですね。
はあ、ははあ、身も心も高校生っつって。
そう。
え、でも、なんか、
感情、
あれだね、リライフ研究所の違い方見感すごいね。
すごい。
何でもできちゃうじゃん、みたいな。だって、あれでしょ、戸籍書き換えみたいな話でしょ。
まあまあ、近いですね。
なるほど、なるほど。
で、一応、その、指導してくださる方も、一緒に高校に潜入するんですね。
はあ、はあはあははあ、
それで、あなたの、
まあ、その1年。研究所の人かな。
そうそう、研究所の人、ね。
うん、研究所の人が、同じ、一緒に高校生として、サポートをするために、うん。
え、じゃあ何、その研究所の人もグビッと行っちゃったわけ。
そうそうそう。
グビッと行っちゃう
んだ。
そうそうそう。
でもそう。 その人はね、あの大人に戻ったり、あの高校生に戻ったりが自由にできる。
もう便利、便利便利設定じゃないですか。
薬でよくやるんです。
だからまあ、薬
でよくやる。
コナンでいう、あの解毒剤を
常に持って
る、ね、開発し終わった後の世界です
よ、ね。え、それ何俺によこせみたいなことになったりするのかな。
さすがに。いや、なる
ほど。うん、ない、ね。
それは別にない、
ね。うん、うん。
あ、そう。すごいね。
まあ、それで高校生活1年間をやっていくんですよ。この大人になってた人がね、戻って。で、そこで、こう、高校生のこの初々しさに改めて触れて、あ、青春ってこんなんだったなとか、会社であんなことあったけど、それを克服するために、自分が言ったことがそのまま自分にね、心に刺さるみたいなことがこう、いろいろ起きてきて、
はいはい、
で、その中で同じクラスになった女の子とね、ちょっと、恋仲になったりして、でも僕は実は大人なんだっていう葛藤をこう感じながらですね、
うん、
最後にはああなんていい終わり方なんだろうっていう終わり方をするんですよ。
え、それさ、普通に考えると高校生になるじゃないですか。
はい。
でそのまま時間っていうか肉体は進んでいくわけじゃないですか。だから急にまた大人に戻るみたいなパターンじゃなくて、そのまま年を取って大人になっていくってことですね。
いや、これは研究は一年間限定なんです。
あ、じゃあ一年だったら元戻るっていう。
元に戻ります。で、元に戻る薬を、その、被験者の方が飲むと、
うん、
その人に関わった周りの高校生たち全員が、その人のことを忘れる仕組みになってる。
テクノロジー半端ねえ。
すごい世界だ。テクノロジ
ー半端ねえな。
すごいお薬なの。
すごい。薬っていうレベルじゃないから、その人以外のところに影響を及ぼしちゃってっから。
うん。
もう、だから、リライフ研究所は、写真、撮られた写真とかも徹底的にもう画像、フォトショップとかで消すんでしょうね。
全部いなかったことになるんですよ。いなかった。被験者だけを。
すごいね。もうちょっとドラえもんの世界みたいなさ、レベル。
すごい。
ですよ、
うんうん。
リライフドラッグみたいな、この話でしょ
う
だって、
うん。
ぐらいの。
ドラえもんってやつ
だね。そうだよね。
若い子に戻りたいんだよ
話でしょ。
そうそう。
こういう別に高校の時に戻りたくない。
大丈夫
いい思い出ないから。
同じ自分の時の高校じゃない
から。ね、違う高校生になれるかもしれない、ね。
そうそうそうそう。
でも俺いい思い出がないから戻りたいと思う。
リライフ。改めてね、人生やり直せるっていうこと、うん。
高校に戻ればやり直せると思うなよ。
ごめんって。
でもあれなんでしょうね。まあやり直すというよりかは、汚れちまった、大人の心をちょっと浄化してくるわみたいな、高校生の純粋
な心で浄化し候みたいな
話ですよね。どちらかっていうとそっちですよね。
そうそうそう、
やり直せるわけではないですもんね。
そう、傷ついた心を高校生という昔、まあ夢いっぱいの子たちが周りにいる状況に置かれると、うん、大人っていうのはその青春の心を取り戻すことができるのかどうかというのが、
うん、
多分リライフ研究所の第一の命題。
なるほどね。じゃあもうあれだ、ある種こう設定ありきというか、こういうライフ研究所っていうのがあるんですっていう。
そうそうそう。
それが前提として、
そうですね、
まあその中でわちゃわちゃ話が進んでいくって、
うんうんうん。でもね、もう最後の方、もう最後10話20話ぐらいで、
うんうん、
もうだいぶもう読んでる人は多分もう待ち遠しくてしょうがないですよ。うん、この土曜日
終わりに向かっていく感じがすごいんだ。
うんうんうん、
そう。あ。もうこれ絶対こうなるみたいな。
クライマックス来るねみたいな。
もう、ああ、もうこれこうなるじゃん。こうなる、こうなるみたいな。
え、じゃあ最後は裏切りというか、もう、どっち、読んでる読者をね、裏切っていく方向ではなく、
うん、
もうなんかもう読者の望んだ方に、
そうだね。
落ちていく感じの。
綺麗にね、綺麗にスポーンってこの穴を埋められた感じ。
うん、はいはい、
ああ、なるほどね。ももくりとは違うぞと。
そう、その話また後で。もうリライフはね、綺麗に、なんだろうな、うん、カーリングで言うと、あのど真ん中の丸に綺麗にストーンがはまった感じ。うん、
ああ、なるほどね。
はいはいはい、
っていう。
こう、綺麗に最後の一投でこう、逆転するか、逆転するんでしょって、なんとなく知ってるけど、逆転するかって、おぉ、真ん中ぴったりみたいな。
来たーみたいな。
ってなる
ぐらいの、このテンションの持ってき方の、綺麗なクライマックスでした、未来。
そうですね。
え、今、ちなみにさ、これ今話した後に最後にすげえ骨折るようなことが、あ腰か
骨だけに。そう、私折られる。
無意味に折っちゃいます、バキって。そう。腰折るようなこと言っちゃうかもしれないけど、はい、え、今リライフってさ、
うん、
読めるの？
読めます。
あ、読めるんだ。全部サクサクっと、
う
ん、
や全部サクサクは読めないですけど、
だからそれがね、チケット制の悪い人、
あ、じゃあ、え、ま、毎週週1で読めるようになってる部分と完全無料で読めるようになってる部分とみたいな。
あ、そうですね、そうですね、だから24時間でチケットが復活して読めますみたいな、う
ん
う
んうん、ああ、じゃあまだそれはあるんですね、
うん、
俺さ、これさっき言ってたさ、あのコミコプラスのやつはもうチケット制すらなくなってたんだよね、
はいはい
はい、なんかその漫画が終わったらなんか急にもう全部何コイン制みたいになってて、
お
ー、チケット制ですらなくなってて、あ、もう俺これ読む手段ない、あ、やめようってなった。
へぇ、
そういう風になっちゃって辛いなと思って、一応まだ週1で地道に読むみたいなことはできる。
そうですね、25話までは今無料で全部読む、
うん、無料で読めて、
うんうん、で全部 でその後は、まあ、チケットなので、全部でね
222か、
はい、4年かかるよ、
うん、そう
4年かかるよ、
そう、
あ、50はマイナスするから3年かかるよ、
あ、そう、
ね、
すごいね、
これそっか、24時間で一応読めるんじゃないかな、どうなんだろう、
24時間でチケット回復的な、
うん、でチケットがなくなっても、
そしたら1年かからずに、
なんだっけ、CM を見ると、
うん、
あそうですね、作品レンタル券みたいなので読めたりも、うん、それの CM 見るのが1日何個までみたいなのあるので、
うんうん、ああ、何個って決まってはないんだ、
いや決まってると思うんですけど数えてないだけで、
私はあそこの辺ちょっと5個ぐらい、
まあでもそのチケット回復が一応できるんで、うんうんうん、1日に数話は読み進められる、
ね、あ、なるほどね、でも1年かからずに、
うん、
1年もかかんねえよと、
まあ、かかるかかかないか。
いや、だからね、これね、
ぜひ。結構システムちょっとよくわかんないことだったよね。
そうですね、うん。これからそのリライフを今の話で読みたいなと思った人は、ぜひね、うん、ちょっと最後の方の、
うん、
あの、タイトルすらも読まないでほしい。
ああ、なるほどね。
ああ。
もうちょっとそっちにこうネタバレ入ってんだ。
そう、わかっちゃう。
そうですね。
ああ。
一応分かんないように書いてあるんだけど、あの勘のいい人なら気づいちゃうんで、
うん、
まあ、あのサムネイルとかもね見たらね、そうそうあーみたいな、うん、
そうですね、
この人笑ってるみたいな、そういうやつ
そうだね、
これはハッピーエンドの流れや、
この暗い顔してたあの人が最終話の方で笑ってる、
笑ってる自然に笑えてる
みたいなやつ、
うんうん、
いろいろ察しちゃうわけだ、
うん、
そうそう、なんで
なるほど、ね、
ここはね、
じゃあ結構、
あ、でも、まあ、それこそ本当に出てる単行本で読んでいただいてもいいかもしれないですけど、
あ、そうですね、
なるほどね、
うん、買ってね、
うん
うん、うん、
いや、これはいい作品でした、本当に。
うんうんうん、なるほどね。はあ、はあはあ、じゃあまあその辺はやっぱり鉄板なんですね。
鉄板ですね。
他には
他にはその、はるさんも読んでたももくりも読んで
た。ももくり入れます？
ももくりはね、衝撃的でしたね、最後。
ももくりは、まあ絵は綺麗でしたよね、すごいね。
可愛い感じでね。
可愛い可愛いで、もう話のさ、スタートがさ、ももくりって、まあももくりは俺は一応全部読んで、だよね、
うんうん、読みましたね、
読んだけどさ、話のスタートがさ、もうなんか好きな人とカップルになりましたみたいな、
そうですね、
ところから始まってさ、最終的にカップルのまま終わるんだよね何も何もその関係性っていう意味では大きいところは特に変わってないんだよね、
そうだ、だからずっとイチャイチャ見せられて
ひたすらひたすらイチャイチャイチャイチャイチャイチャイチャイチャして、ね、最後までずっとイチャイチャして終わるっていう、
なんだろうな、この、
うん、
途中までイチャイチャすごい緩やかなイチャイチャだったのに、
うん、
ラストエピソードでキュンっていう何だろう、ま
あ、ちょいちょいちょっと盛り上がりイチャイチャが入るんだけど、ずっとイチャイチャイチャイチャしてるんだよね、うん、
そうそうそう、
でもなんかイチャイチャ具合がいいみたいなところはあったんだけど、
まあね、それをねほっこりして見てるっていう立場のね漫画でしたけど、
そうそうそうそう、
いやだから
こういう感じあるあるみたいな感じで見てたところもあったけど、ね、うん、
早かったですよね、
うん、
最終は
早かったし、なんかあれなんか一応さ、メインの二人はさ、ずっとイチャイチャイチャイチャしてるけどさ、なんか周りでちょっと揉める感じとか、ふわっとあったじゃないですか。その辺もなんか、平和に終わったよね。
なんだろうな。なんか、ココミコとなんかあったのかな？
あ、そんな感じの終わり方でしたね。突然終わる感じが。
なんか本当に、
ラストイチ。もう、この話これ以上、展開できない
あなるほど
なのかなってちょっと思う。
うーん
でも、
うん、
なんだろうな、まだ回収してないフラグとか周りの恋愛とかね、
うんうんうん、
そこら辺は全然回収できる 流れあるなと思ってたんですよ。
いやでも多分ね、もうそのなんだろう、ギスギスした話とかあんまり激しい展開にしちゃうと多分もう見てる層がそれに耐えられなくなるんじゃないかなっていうのを配慮したんじゃねえかって思うのよ。
本案感をね楽しんでる人たちだからね。
そうそうそう、もうそういう風にならなくていいっすみたいな、もうずっとイチャイチャしてほしいっすみたいな
心が苦しくなるから、うん、もう本赤で終わってほしいという
なんかそれに配慮して、もうでなおかつそれにずっと配慮し続けて、もうこれ以上話し続けられないっすってなって、
もう本赤切れなんだろうね、
うんうん、なんかもう編集側的にあーなんかもういいかなみたいな、もうここら辺でちょっと終わらしとこうかみたいなことになったのかなとか俺勝手に思ってたけどね、
うん、だとしてもなんかちょっと急すぎたなっていう、
うん、そうでしたね。
うん、ももあれですもんね、あの本が出てますもんね。
あ、そうですね、
なんとなくそっちではちゃんと終わっててほしいなとか思っちゃった。
あ、まあよくある過失みたいのをしてるでしょうし、ね、多少はね、どうなんでしょうね。でもあの人ってコミコで新しいの書いてるわけではないんでしょ。
黒瀬さんは多分
どうだろう、
ももくりだけですね。
ああ、ってことはやっぱり、なんかあったのかな？
なんかあったんじゃないかな？
新しい作品みたいな話にならないってことは。
だ、それが別のところで書いてるってこと
ですよね。ああ、まあね。こう、まあ、ワンランク上のなんか、あの、リアル雑誌の方に移動したとか。
うん、ああ、ね、ありそうですね。
そういうのとかありそうだよね。うん、で、名前使えないから、こう、別の名前でやってるとかね。いや、わかんないよ。
全然ある。
そうそうそうそう。漫画とかでね、よくあるような話は聞きますもんね、うん。あっちではこういう名前だけど、こっちでは別の名前とかね。
う
ん
う
ん、
そうですね。あれ、
うん。まあでも、あれも、面白いは面白かったですけどね。割と、うん、なんだろう、構成がうまいというか、ちゃんとこう、なんだ、読者が求めてるところに球投げてくるというか。
うん。
うん。まあ最終的になんか、あの、なんか、この後どうなるみたいな感じになって、最終的にはイチャイチャして終わる。
そうそうそう。
もうそういう芸能みたいになってる。な
んかそうそう。鉄板ネタですから、
うん、そうそうそうそう、うわーこの後どうなるって、なんか普通の漫画だったらギスギスするじゃないけどさ、ちょっと一悶着あってみたいなことになりそうなところに、結局何も起こらず、なんか最終的にイチャイチャってして終わるって。
そうですね、そんな感じでしたね、ずっとね。
逆に裏切ってくる感じがしたね。あ、何も起きねえんだみたいな。
そうですね、
それをなんか絵の可愛さでこう無理やり
引っ張ったカバーみたいな
感じありますよね。うん、うん、あれなんかなんだかんだで作り手ね、まあ、作家がなのか編集者なのか分かんないですけど、うまいなっていう感じはありましたけどね、なんだかんだで。最後はちょっとあれでしたけど、うん、お話の盛り上がりとしてはそんなないですけど、まあ、見やすかったですよね。
うんうんうん、
そうですね。
他には
まだ私話しますか。
そうですね。
僕そろそろ行った方がいいですか。
もう一個ぐらいふもさん
聞きます。もう一個ぐらい。
なんかあります。
そうですね。そしたらじゃあ今やってるやつで、はいはい、あの読んでらっしゃるか分かんないんですけど、はい、子羊たちの珍客っていうギャグ漫画ですね。
へえ。え、何、どういう？
なんでしょう。あの羊の養成学校みたいな。
ああ、はいはい、
幼稚園児ぐらいの男の子たちの執事になるちびっ子たちがメインの主人公のお話で、
執事になる予定のちびっ子、ちっちゃい子、はい、
あの、そうです、
執事養成学校、
そうです、
あの幼少部みたいな、
うん、そうですね、うん、保育園みたいな感じです。
はあ、
幼稚園かな。
でも執事になる予定なんだね。
うん、あのご主人様がもういらっしゃるんです。
あ、もうすでにいるんです。そこに、そこにいるの。執事養成学校の中にご主人もいるの？
うん、うん、あのご主人様のところから、あの学校に行っておいでって言われて、
あ、なるほど、ね、
来て、はいはいはい、みんな集まって、あの寝泊まりもそこまでいるっていう。
まあいいや。
設定がね。
設定がね。
そうで、あの、その子たちが結構とんでもない感じの子たちで、こうドタバタやるっていうギャグ漫画ですね。
ギャグ漫画。
うん、
羊ネタみたいなのがあるわけだ。
羊
あるあるみたいな。
そうです。なのね、もともと
羊あるあるってなんだよな、共感性ゼロだよな。
もう羊じゃないからね、読んでる方がね。
そうそうそう、う
ん、
あの、なんでしょう、あのチャレンジみたいな、
うん、
あの、なんて言うんでしょう、最初から公式作品ではなく、
あ、はいはいはいはい、一般から来た、
そうです、で最初やっていて、うん、でそっからちょっと読んでて、絵が可愛くて、うん、いいなって思って読んでて、
なんか今ちらっと見ましたけど少女漫画っぽいかな、
うん、そうですね、
確かにね、
うん、割と最初絵が好きで入ったんですけど、
うんうん、
うん、割ととんでもない感じの。
どのあたりが？
なん、もう
あのネタが？なもうあの何ジャンプの涼さんみたいな、なんかロケットランチャー持ってきてビル壊すみたいな。
それとんでもなさすぎるんだよ。
それに近いぐらいとん
でもない。本当に？
あの、うん、
何でもありな、財力でなんとかするみたいな話だ。
あ、財力でなんとかするというより、うん、あの主人公3人男の子がメインでいて、
はいはい、男の子も男の子なんでしょ、子っていうかもう男児みたいな話。
それさすがにでも
子なん
だ。うん、男の子たちとメイドの養成学校も同じであるんだけど、あ、まあ、その2つ、メインは男の子たち3人で、1人はもう超絶美少年で何でもできる、うん、あの男の子みたいな、でものすごい口が悪くて性格が悪いみたいな、うん、でもう一人は
もうそれ質にするとダメじゃない。まあいいんだけど、はい、
うん、もう一人はすごくほんわかしてて、あのちゃんとひらがな書けないぐらいのちょっとおバカな感じで、
はいはいはいはい、
でもう一人はなんか暗殺組織になんか遺伝子操作されて出来上がった子供みたいなので、
キルワかな、
アサシン的な感じの、
はいはいはい、うん、
でその3人がとっても仲良しで、うん、よくいろいろ問題を起こすみたいな、
はあ、
忍たま乱太郎的な。
確かに。あ、分かる分かる。
誰がその暗殺組織のやつに当てはまるのかなって。キリマルかな、キリマルかな。なるほどね、
はい、
あ、なるほど、あ、じゃあもう個性的なんだ、個性がちょっと振り切っちゃってる3人がメインなんだ。
そうですね、
あ、なるほどね、まあ、しんべえ分かりやすいけどね、
はい、そうですね、緩
い感じのやつ
でしょ、はい、面白そうですね。
はあはあはあはあ、なるほどね、最近のやつなんだ。
最近でもその前から、うん、そのチャレンジの方で入ってて、
うん、
その時の話は
うん、
公式になった時に、
うん、
公式の方には載ってないんですよね。
あ、はいはい、
こうあったのを知らなくても読める感じになってて、知ってると実はこの時に、
うん、
この人がこうなってその形があのそのまま進化した状態で引き継がれてお話が進んでいく、
まあ、あれだよね、実際のさ漫画コミックっていうか漫画雑誌でもさ、
うん、
よくあのこの漫画の元になる読み切り作品のこれみたいな、
あ、はいはい、あるじゃない、
ブラックキャットの前身の何みたいなさ、ルローニケンシンの前の何みたいなさ、やつとか、
なるほどね、なるほど、
そういうやつだよね、
きっと、
ね、
そうですね、
あ、なるほどね、
なので長いといえば長いのかな、
あ、そうなん
だ、どうなんだな、うん、
あ、その読み切りっていうかその一般として書いてた時も結構何話かあったってこと、
うん、そうです、
あ、なるほどね、なるほど、そこはもう読み切りとかっていう感じでもないんだね、
うん、そうですね、途中から、まあでも割とどこから読んでもそんなに変わらないぐらいギャグ漫画なので。
でも今サムネイル見てるけどさ、うん、割と絵安定感あります。
そうですね、
うん、うん、結構コミコってまあピンキリじゃないですか、
うんうんうん、
そうですね、
おーっていう感じの結構まあまああるじゃないですか、パッと見で、ね、パッと見で ね、まあ、それが内容がどうか別として、
うんうん、めっちゃフォローしてる、
これはあ、うんっていうさ、
あるありますね。
サムネイルでちょっと拒絶反応が起きそうなやつがまあまあちょいちょいあるけど、あれ
くこれは
A 級より綺麗ですね。う
ん、今92話が一番
結構いってる、
うん。
でも2年ぐらいやってるってこと？
かな。
11話からね。
うん、
じゃあそれなりにもうやってるん
です
か、
ね、うん。そうですね。
タイトル何でしたっけ？
子羊たちの珍客です。
一瞬で忘れそうです。子羊たちの珍客ね。
はい。
はい。子羊。あ、羊か。羊じゃなくてね。
小さい羊でしょ。
そうです。羊です。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、羊ね。今俺もう完全に子羊だと思って。
羊じゃありません。
羊
と。
羊。
子羊。子羊ね。
子羊。
ああ、なるほどなるほど。はい、じゃあなんかいろいろ起きるんだ。まあ、珍客がね。
そうですね。まあ、最初の頃はちゃんと珍客が来てたんだけども、最近珍客も何も、
う
ん。
あ、もうどうでもいいっすね。面白キャラじゃん。ただ
の客まんま。
なって
る。うん、うん。
いいじゃないですかね。
はい。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあ次ホネストさん行ってみますか。
おっと、
はい、
ホネストさん行ってみますか、はい、なんかありますか、はい、まあ別にあの今でも今やって
る前でもいいですか、
うんうん、
僕がねなんか不思議なんですけど、うん、僕が読む作品、
うん、
途中で休載になることが結構あって
ありますね。
なんかフモさんも最近その問題言ってましたね。
うんうんうん、
なんかやたら救済する漫画が多いよコミックス。
そうそうなんですよ。しかもなんか作者
入院とかっていうのが。
そうそう。急に入院でその後全く更新されないみたいな。結構あって。
ちょっと闇が垣間見えるんじゃないか疑惑が。
だからなんかこうねわざとらしくコミコでもこう。今週は休載です、うん、休みを取るためみたいなのをこうプッシュでこう出してきたりするんですけど、休ませてるよコミコは、休ませてるよみたいな、
休ませてるよ、あれそのまま戻ってこないみたいな。
でも本当に僕すっごい楽しみに毎週読んでた作品の一つが、あの夜間学校の裏先生っていう、
はいはい、
あ知ってる、
はい、
この作品僕すっごい楽しみにしてて、これも僕の中では、まあ、リライフほどではないんだけれども、あの、ストーリー的にすごい面白いなと思ってたし、絵的にもそんなに嫌いな絵ではなかったので。
夜間学校の裏先生。
はい、これ
裏先生。
あの主人公が先生なんですね。で、裏先生ってどういうものかというと、その、一般的にその昼間に、まあ、授業をやる先生とは違い、夜間学校の裏先生なので、
はあはあは
あ、あの教える対象が幽霊なんですよ。まあそこでピンとこないの分かる。
そういうものだっけみたいな。
そう、その、あの一般的な夜間学校ではなくてね。
そう
ですね。通常の、まあ昼間にやってる学校をそのまま使って、夜にそのお化けたちに勉強を教えるための先生。
なるほどね。定時制とか甘っちょろいもんじゃねえんだぞ。
ではない。
なるほどね。
で、この、まあ、主人公の男の人もずっと昔から、まあ、大学の頃から先生になりたいという夢は持ってたんだけれども、小さい頃からそのお化けが見えてしまう。しかもそのお化けに強く取り憑かれる体質というのを持っていて、ずっとそのことで悩み続けてた主人公が、まあその先生にようやくなれました、採用になりましたというところで面接というか最終のね、面談に行ったところ、あなたは裏先生ができますかということを聞かれ、いや、何ですか裏先生っていう話を聞いてたら、そのお化けに対して勉強を教える先生のことですと。
そもそも裏先生という役職があるのがだいぶびっくりじゃないですか。
そうそう。まあそれもね、この主人公の人は知らなかったんですけど、そこで初めて知って、まあでも先生になりたい夢が叶うんだったら、ちょっとね、チャレンジしてみようと。で、その霊感が強いせいで、昔からそのお化けにすごい怖がらせされていてというか、
はいはい、
あんまりお化けのことが好きじゃないんですよ、この人は。苦手意識が強かったんですけど、まあ、先生になれるんだったらちょっと頑張ってみようということで、そのお化けとのね、対峙の仕方を、まあ、徐々にこう、慣らしていって、普通の先生と同様、まあ、幽霊の子供たちに、なんて言うんでしょうね、うまく成仏してもらうっていうのが第一命題。
え、先生なのに？
まあ、
成仏の仕方みたいな、そういう感じ。
成仏の仕方というか、まあ、その幽霊たちなぜそこに通ってるかっていうと、何かこの今の世の中に未練があって、お化けになってるケースっていうのがすごく多いと。
まあ、まあそうですね。成仏しないで残ってるってことはなんかあるみたいな。
そうです。
はいはい。
で見た目は全員中学生なんですけど、死んだ時の年齢っていうのは全員まちまちなんですよ。すごい高齢の時に亡くなっても学校に通うために中学生の姿で通ってる人もいれば。
あー、なるほどね。じゃあ別に年寄りのまま中学生になってるみたいなのはいないってこと？
そうです、そうです。その見た目は全員中学生なんだけれども、実は中身はもうおじいちゃんだったりとか。
おじいちゃんの時に死んでる子が中学生の姿で来てるみたいな。
そうです。で、それはその人が生きてる間に実は中学生の頃にまあこんなことをやりそびれたとか、高校とか大人になってからこういうことがやりたかったのにまあうまくできないまま死んでしまって、その未練でここに通ってますという、その生徒のために夜間学校の先生のまあ役職とし役割としては、その生徒がその未練に思ってることを達成させてあげることで、まあその子が満足して成仏してくれるというのが一番先生としてはやらなきゃいけないことなんですけど、あまりにも長い期間現世に残っていると、悪霊化しちゃうんですよ、
生徒。はいはいはいはい。
悪霊化し、そう、悪霊化しちゃうと、その裏先生たちは、まあ、お経なり何なりを唱えて、強制的にその 生徒たちを奨励しなきゃいけない。消さなきゃいけない。
まあ、払いみたいな。
そうそう、お払いをしなきゃいけない。で、それだと、まあ、あんまりいい、その、成仏の仕方とは言えない。
まあ、要は、人間で言えば殺すわけですからね。
そうそう、そういうこと。ははは、そういうような葛藤がいろいろあって、じゃあ、この一人一人の生徒と、まあ、向き合っていってですね、この、先生としても成長をしていく物語。で、まあ、書いててずっと続いてたんですけど、うん、これもね、今見てみると、147話ぐらいまで、あるんですけど、この作者都合でですね、
おや、
長期休載のお知らせということで。
うん、あ、体調不良とかではない。なんか。
これでも、なんか諸事情としか書いてないんですけど、
ね、う
ん。
あ、長期休載、戻ってくる予定はあるんでしょうかみたいな。
うん。でも2017年の7月から、まあ、更新されてないので。
もうだいぶですね。
うん。
もうすぐで1年近く。
うん。そうなんですよ。
ああ。なんか、せめて戻ってくる予定があるのかどうかぐらい聞きたいですよ
ね。ね、そう
なん
です。
そんなに長いとね。
話的にはすごいなんか、
いいところだったんですか。
ああ、ちょっと次読みたいなっていう感じのところで終わっちゃってる。
なんか、結構多い。
多いです。
うん、
ですよね、
うん。それ以外で僕読んでて終わったのは、結構初期の方にあったんですけど、機微毛量っていう。
あ、それ見てた気がします。
これもね、なんか、なんでしょう、その、珍獣というか、妖怪というか。
うん。なんか、ちょっとバトルものっぽい、
ね。そうです、そうです。バトルもので、かつ、
異様に絵が綺麗だった記憶がありますけど。
そう。すごい絵が綺麗で、僕もそれで読み始めたんですけど。
なんか、第一章っていうか、プロローグみたいのが終わったところで、そのままストーンってなくなりました。
そう。13話ぐらいしかないですよ、まだ。
そうそうそうそうそうそう。これから盛り上がるとこですよってとこで、パーンって、なんか
なん、
あの、要は体壊して、ね、入院かなんか。って言って、そのままちょっともう書けなくなったんでやめますみたいな感じだったかな。うん、
これも進んでないし、
うん、
あとネトジュのすすめですか。
うーん、
これもね、なんか映画化かドラマ化かなんか確かされたんですけど、話的には全然終わってなくて、
うん、
これも作者の都合で、救済というか。
なんか、
体調不良ですね。うん、
チラッとなんかあんまりこうなんかツイッターとかで払いが良くないみたいな話はチラッと聞きましたけどね。チラッと見たというか、うん、うん、まあそういうのが関係してんのか、それとも単純に週一でフルカラーのあの量を書くっていうの、
そう、結構大変で
しょうからね。しんどいっていうかね。まあでも過去にその連載経験とかない人がやっぱりそういうね、うん、週一の連載って結構まあ大変じゃないですか、当たり前に考えて。
うん、
そうですね、
あれのシナリオを考えて打ち合わせをして作画をしてみたいな、色を塗ってみたいなのを全部一人でやってるとしたら相当な作業量じゃないですか、
うん、
やっぱそれやると体壊しちゃうみたいなのは
あるんでしょう ね
当たり前にありそうっちゃありそうだなっていうのがありますよね、
うん、
あとなんだろう、今続いてる作品で読んでるので言うと、
うんうん、
ぼっちゃんとメイドですかね。
あ、
知ってる、
私も読んでます。
読んでるんだ。
はい。
これも絵が綺麗というか。
うん
うん、へー。これもまあ、ほんわかした感じではあるんですけど。
うんうん。
その、要は屋敷に使えるメイドさんと、そこのお坊ちゃんの、うん、まあ、色恋ものなんですかね。
うん。
あれはね。
そうですね。
そう、この立場を超えた。
禁断の関係感がちょっとある。
そ
うです
ね。それを踏み込もうとしてるのは、まあ、坊ちゃん側が、メイドさんに恋をしてしまってという。
そうですね、
うん。
メイドさん側から言ってたらだいぶですよ、
ね。だいぶやばい。
ダメだろみたいな、自重しろみたいな。
そうです。
思ってた。
メイドは、メイドであり続けようとしてるその葛藤がね、うん、今まさにちょうど。
あ、そうですね。ちょっとこう、今、切ない感じ。
ギュンギュンし
ちゃう。そうそうそう。今ね、ちょうど切ないんですよ。前まですごい。
ものがありますのでみたいな。
そう、いい感じのね、時期あったんですよ。うん、
はいはい、
あ、二人このまま行ったらくっつくんじゃねえのみたいな、すごい時期あったんです
よ。身も心もくっついちゃうんじゃないのみたいなこと
が。急にすれ違い始めるから、この
お前、神の手がね。お前らそんなすんなり行ったら連載続かなくなるだろ。みたいなところがある。
そのね、この寂しい感じもまたキュンキュンするというかね。
まあでもそれはあれですよね、話に長くするにはまあうまいやり方、
うん、まあうまい、まあ、うまいですね、
昔からねよくある感じではあるんでしょうけ、ね、 ね、まあ一悶着あってみて、なんかすれ違いがあって心が離れて、なんかお互いにこう勘違いが起きてみたいな。
そうね、そうそうそう、
はいはいはい、
キュキュする。
そうですね。
ああ、え、ふもさん的には何かあるその作品？
ん、
いや、読んでたんでしょ。
あ、読んでます。
もう140何話とかもあるわけじゃないですか。
そうですね、今最新が145ですか。
うん、
うんうん、
ずっと読んでますね。
なんか面白いエピソードとかあるのかなと思って記憶
結構ハードル高い。
記憶に残ってるなんかあったかな。
あ、この話の中で、ね、
この話の中で、
の
なんかそこのシーンがみたいな。すっげえ雑な振りですけど、
なんだろうな。
でも基本登場人物は2人なわけ。
そう、大まかにはそうですね。で、そのお屋敷なので、うん、そこの
他のメイドとか、
他のメイドだったり、先輩のメイドだったり、あとはそのお屋敷の奥様がいたり、あと坊ちゃんにあのいろいろ教えてくれる先生が来たりとか、
うん、
うん、そのぐらいなのかな。
そうですね、あと町の人
先生に嫉妬したりするの。くー、あの先生とか言ってる。
あ
それはない。
まあ先生が世話焼きだったりしてね、
うん、
あ、
どっちかっていうとこうくっつけようとしてくれちゃう。
そうそう、応援してる。
あ、余計なことするのやめてくださいみたいなことなるわけ。そう言うんでもない。
あとなんか隣町の坊ちゃん仲間みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
ああ、なるほどね。まあ結構その辺、まあどちらかっていうとあれか、ももくりみたいに近いの、それともまた違う。
あ
んなにホワホワはしてない。
ホワしてない
けどね、もうちょっとこうピリッとピリッピリッピリ
ッ。そうですね、まあ、だから、まあ、この作品を楽しむ点としては、最初の初期の頃からの坊ちゃんの心の移り変わりを見ていくのが、まあ、
楽
しい。そうですね、
もう何、石のような心だった坊ちゃんの心があ
もう、
まあ、だんだんこう、あ、なんか草が生えてきたみたいな、あ、なんか花が咲いたよみたいな、そういう感じ。
そうですね、
感じる、
うん、
そうそう
感じる。
そうですね、
本当になんか今便乗した感じがすごいですね。そうそうそうそうみたいな。
いやでも本当に本当にそ
うね、うんうん、へえ。じゃ結構やっぱまあまあ今でも面白い漫画が結構残ってたりするんですね、うん、まあまあ、うん、それは終わってない。
終わってない
です。終わってない、
これは救済してないよね、
はい、
よかったよかった。え、でも今どんぐらいあんの？
どんぐらい？
作品数
あるんか。でも
毎週じゃねえや。曜日で、
うん、
曜日で出ますね。
この作品、この作品ってあったじゃないですか。
はいはい。
曜日でどんぐらい出てるんですか？
一曜日20いくつとかはあるかな。
なんかだいぶ増えましたね。
その曜日によって。こうあるのは違うけど、でもやっぱり24とか26とか
20前後ぐらいはあり
そうですね。
じゃあまあかける7して大体100-140ぐらいか。
140ぐらいはあるんですかね。
うーん、俺あんまさ、ほら全然読んでないか分かんないけどさ、なんだっけ、ドラマ化したんだっけ、声恋。
ああ、はいはいはい。
どっち？恋恋？
声恋。
声
恋。
声恋。
はい。
あれとかはどうだの？ドラマ化してたじゃないですかみたいな。
まあ、あれは僕も読んでました。
おお。
ふもさん。
でも途中でね、はい、やめちゃいました。
あ、読んでたんだ。あ、やめちゃったんですね。
途中でやめちゃいました。僕はね。
なんかどうだったのかなと思って。
私は最後まで読みました。
あ、終わったんだ。
はい、終わりました。ちゃんと最終回迎えて。
ちゃんと。ちゃんとね。ちゃんとね。
いや、あの最後良かったですよ。
あ、良かったんだ。
良かったです。あの途中ちょっと。なんて言うんでしょう、ギスギスというか過去回みたいな感じ、うん、
よかったネタバレしちゃってもいいよ、もう。
あそこがちょっと読むの辛かったんですけど、
なんならホネストさんが読んでないと全部ネタバレ。
いやでもね、多分僕そこら辺で諦めてます。
ああ、
いやもう逆になんかなんですか、もう先読みたくないみたいな、もうこのギスギスいいわって。
いやギスギスもそうだしなんかね、
うん、
僕の中でちょっとあなんかマンネリ化してないこの話。
途中ありましたよね。
そう、ちょっとね、グダグダ感が出てきた時期があったんですよ。こういう風に、
まあ、一歩踏み出さなすぎやろみたいなとか、そういう。
うん、そう、だから
ずっといつまでずっと同じところで足踏みしてんだよみたいな、そういう感じ。ま
あ、
そう、主人公がどっちかわかん、女の子の方なのか、紙袋被ってる方がわかんないですけど、
うん、
そのね、その顔表情をずっとにこやかな紙袋をかぶってる青年が勇気が出せずに生徒会長に取られそうみたいなところとかあって、
うん、
でそこからなんかこう、なんか二人がなんかすれ違い、なんか二人の話で進むのかなと思いきや、 なんかサブキャラの人たちの恋愛事情が始ま
る。いや、なんだこれ全然関係ないの？
俺はどっちかっていうとその主人公の方の恋沙汰を聞きたいのに、そっちいいわっていうタイミングで僕やめた気がする。
あの、最終的にこう、ちゃんと綺麗な形で終わってるので、うん、もし、あの、機会だったらぜひ読んでいただきたい感じで。へぇ
まあでも、なんとなく大筋の話は想像つきますけどね。
え、でもあれは、なんじゃないの？ある種コミコン作品の中で、だいぶ出世した作品だよね。だってドラマ化って結構でしょ。ミライフとかドラマ
化。ミライフもドラマ化してた気がします。
してたんだ。そ
う、うん、映画化？
映画化。映画ですかね。
実写映画。
実写でなんかやってましたね。
じゃあやっぱりなんだかんだでミライフが一番ヒットなんだ。
うん、かな。
もう送りは？
送りアニメだかなんか。
アニメになりました。一番最初に多分アニメ化した
の、うんうん。はいはいはいはい。やってましたね。うんうん、ああ、これ、やっていいかなって思ってました。なんか、あれ、絵のタッチが全然違う。あれ、なんか声が、みたいな。
そう、ももくんの声がね、なんか想定と全然違ったんで。
そうでしたね、あれね。あれはちょっと、予告映像発表しましたって、みんな見てねって、ああ、予告映像で、うん、いいっす、みたいな感じは正直あったから。でも、ももくりは、ものくりの元の作品は好きなんですよ。
うん。
なんか、アニメはちょっと、ね。
うん。
なんかありますか？逆にマイナーなところで、これ。
マイナーって何なんだろう、
まあ、まあまあまあ、コミコミマイナーもクソもないんですけど、なんか。俺これ地味に好きとかね。
ほん
と。あ、なんだ。
はい。
ミイラのやつあるじゃないですか。
あー。ミイラの買い方？
まだやって
る。ちっちゃいミイラのやつか。
はいはい。寄ってます、まだ。
見てる？
読んでます、私は。
俺読んでないです、
ね。なんか、ちょいちょいふもさんが、かわいいって言ってくる、
う
ん、
イメ
ージがありました。
最初の方
は割と、うん、かわいいしたかわいいだねっていう、
うん。かわいい推しだったはずなんだけど、うん、最近なんかちゃんとこう、なん
てい
うん
ですか。あ、お話になってきたの？
いろいろちょっと、なんていうんでしょう、不穏な感じだったり、いろいろちょっとこう、出てきたりとかしてて、
あれだ、南国少年パパくんが最初はガチのギャグ漫画だと思ったら最後の方で結構血みどろになってるみたいな、そういうやつ。
パパくんという言葉を久々に聞きましたね。
今パッと出てきただけなんだけど、どうでもいいギャグ漫画かと思ったらなんか最後の方結構なんかバトルものみたいなギスギスした話が演じ続くみたいな、そういう感じ。
まあ、話の転換はね、漫画にありがちですよね。
そこまでではないけど。うん、なんか結構深刻じゃない、
ね、ちょっとそうですね。ちょこちょこ深刻な話を織り交ぜてきてますね。
ミイラかと思ったらマミーだったみたいな、そういう。なんでもないです。
はい、一緒だな。なんか一緒だな、
あれ、何のミイラの？人のミイラなの？
いや、その辺は、本体取っちゃいけないっていうことになってるから。
ああ、そう。
すごいよ、マサルさんの瞑想みたいな。後ろのチャック開いちゃいけませんみたいな。
中見ちゃいけないやつだから。
もうキュッてなんか出てくるみたいな。なんでもないです。
たまに砂遊びをして復活するらしい。
砂遊び
何言ってんの？
どういうこと？水分が取られるからってこと？
あ、そういうことなんですけど、よくわかんないけど、落ち込むと、ちっちゃいミイラなので、うん、こう、大きい、うん、そこそこの入れ物に砂入れておくと、うん、潜ってって、うん、しばらく経つと復活して戻ってくるみたいな。
実はサンドマンなんじゃない？サンドマンがよくわかんないけど砂で
渋滞してる、いろいろキャラが
中砂でできてる。いやでもギャグマイルでしょ、基本はね。あ、そんな感じですか？
感じですか？なんかありますか、ネスさん？
なんだろうね。あ、お兄ちゃんの彼女とかは読んでましたけどね。知ってます？
もう終わってるやつ。
これも終わってるやつですね。
読んでないですね。
もうほんと、ドタバタコメディ、ファンタジー系なんですけど、
はいはい、
超できるお兄ちゃんと、その妹がまあ主人公で、
うん、
で、お兄ちゃんが、まあ女嫌いというか、
うん、
彼女がいたこともないし、でも超イケメンで何でもこなすのになんでだろうっていうところで、その妹のあかりちゃんが、
うん、
その神社にお参りに行った時に、初詣だったかな、行った時に、うん、お兄ちゃんに彼女ができますように、あとなんかペットに犬が欲しいですみたいなことをお参りした時に、うん、そのお願いがいろいろ混じって、うん、ポーンと出てきたのが、うん、お兄ちゃんの彼女なんだけど犬っていうキャラクター。
え、それガチ犬なんですか？
ガチ犬っていうかもう、喋れる、ちょっと犬っぽいキャラクターみたいな。
まあでも人っぽくもありな感じが、今絵見ましたけど。
それが、まあ、ノジョって名付けられる
ん
ですけど、そのノジョと、お兄ちゃんの聖志郎とあかりの3人で、
うん、
こう、ほんわかドタバタコメディみたいな。
ああ、今画面見てますけど。まあ、
でもぶっ飛んでるでしょ。
コメディ、コメディ。でも、お兄ちゃんの彼女なんでしょ、それ。
そう、お兄ちゃんの彼女として出てきたんですけど、うん、
これでもお兄ちゃんは彼女として認識してないの？
いや、彼女として認識というか、もう、犬としてしか見てない。
失敗じゃん。
そうそう、まあ、ね、そういう、形で進んで、ね、逆眼漫画かなと思って進んでいくんですけど、
うん、
最後、なんと、うん、盛大な感動の話という感じで終わる。
意外、意外や意外に。
まさかまさかの感動話なんですよ。
何、家族話みたいな話になってる。
いや、あのね、実はその農場というのが、
結構明日なんだ。
なんかね、なんて言ったもうネタバレ気にしないで言うと、
はいはい。
その農場は、実はそのお参りした頃の神社に、なんか長年仕えている神様がいて、
うんうんうん、
その神様がずっとその土地でいろいろ過去からね、
うん、
ずいぶん昔から見守ってきてたんですけど、
うんうん、
そこの村に、もう自分のことは差し置いて、もうその地域の人たちの笑顔を見るために、一生懸命自分を身を粉にして働く女の子っていうのが昔いたんですよ。
うんうん、
で、その女の子は最後不遇にも、なんかこう、疫病にかかって死んじゃう。
はいはいはい。
でも、その疫病にかかったことによって村全体の人が、疫病にかからずに。
なぜ
なんかね、なんか、その身代わりになって死んだみたいな。
まあ、ある種、生贄ではないけど。
生贄みたいな感じであって、その女の子が、もうなんであの子がこう幸せになれずに死んだんだっていう思いを神様はずっと思っていて。で、その神が、この現世で、もうなんとか幸せになってもらおうと思って、聖志郎のところに送り込んで、結果が野城になっちゃったんですけど、
まあ生まれ変わりってことだ。
そうそう。で、その野城になる、実はその前にその女の子の魂というのは、
うん、
現世で別の女の子の中に入ってたんですよ、もともと。で入ってたんだけど、その魂を持ってる女の子はまた現代でもこの周りの人たちのことばっかり考えて、その女の子はずっとなんかこうちょいちょい不遇なことが起こってるっていう状態が続いていて、
うんうん、
で最終的にその女の子はある男の子を助けることによってこう昏睡状態になってしまうんですね、
はあはあはあ、
でその魂っていうのがその病院から抜け出して野女に乗り移って聖志郎の元に現れたという実は裏話があって、
幽体離脱ってことだ
そうそうそうある種ね、
だから本体がまだ生きてる状態、
ね、そうそう、まだ病院で生きてる状態、
へ
ー、でその幽体離脱した子を、まあ、聖志郎が一生懸命育てて、最終的に、その野女になった姿でも、その人助けをしちゃうんですよ。で、身代わりになってまた野女が、こう、
うん、
みんなで可愛がってたのに、死んじゃうんですね。
ああ、なるほどね。
で、その死んだと思ってたんだけど、その魂が野女から抜けたことによって、その昏睡状態の女の子の元に戻る。
お
うん、
で
起きる、
まあその女の子は最終的に起きるんだけれども、
うん、
その聖志郎とあかりはその野城の元の姿を知らないんで、
うん、
すれ違っても気づかないんだけど、なんとなくその野城の何だろうな、この雰囲気を感じ取って最終的に笑顔で終わるという。
で、あ、そのまあまあその主人公たちと。その昏睡状態から治った女の子は、うん、で出会うというかすれ違う、
あ、同じ町なんで、うん、一応出会いはするんだけどお互い認識はしてないんで、
まあでも いる気配は感じる、
会ったことある感じだな、あの子なんか落ち着く感じあるなっていう、
なんかちょっと悲しいような、
の、ね、僕の話し方がすごい下手なだけなんですけど、
いや割とちゃんと伝わってきますけど、なんか
でも最後は
もういいのか悪いのか、なんかちょっとこうざわっとするというか、
そうでもね、うん、その野女が死んだことによって、その野女という存在がいたことをみんな忘れちゃうんですよ。 その変な。
リライフ原始、あ、リライフ研究所の力がここに。
リライフ研究所がここにもちょっと注目してるんですけど。すごい。で、なんか一緒にいたよね、この半年間みたいな。半年なのか一年か。
あ、なるほどね。じゃあみんなは、その、亡くなったところでみんな忘れちゃってるから、悲しくもないんだけど。
そう、悲しくもない
んだけど。でもなんでか涙がこぼれるのはなんでだろうみたいな。
そう、この一年間ぐらい、なんかずっとあったかい気持ちでいたのはなんでだったんだろう。なんかお兄ちゃんともう一人、誰かいたような気がするよなっていう思いを抱えながら日々送ってると、その復活した女の子とすれ違って、
うん、
最終的にその農場の雰囲気を思い出して、嬉しいのに涙が出てくるっていうね。
へー、なるほどね。いいご年どころですね。最終的には結果、出来事としては何もなかったことになってるけどみたいな。
あ、そう、そういうこと
です。ことなんですね。まあ、それこそリライフみたいな。あれ、なんか一緒に過ごしてた高校生いたような気がするんだけど、一人足んねえ気がすんな、みたいな、そういうことですよね、あれしね。それとはまたちょっと違うかもしれないけど。
でもなんか、逆にギャグから感動ものにこう切り替えられた感じ。
いいですね。でもなんかギャグだけど、なんか最後ちゃんと落としてくれるの、ちょっと、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですね。
作りとしてはいいですよね。
うん。うん、だから、これはなかなか良かったかな、という感じです。大体全部喋っちゃいました。
大体もう読まなくても大体わかるみたいな。
うん、まあでもそのギャグ部分を楽しみたい方はぜひね。
なるほどね。へえ、いいですね。やっぱ結構あるんですね。だから俺も別にコミックを読みたくないわけではないんだけど、うんうん、まあまあ。読んだら面白いんだろうなっていうのは別にさ、コミコに限らず漫画いろいろそうなんだろうけどさ、うんうんうん、なんとなく億劫になっちゃうね。ほら、週一で読む。とかさ、まあまあ今 CM 見ればもうちょい読めんのかもしれないけど、なんかあのスタイルになった時に俺ねちょっとねやっぱね、まあもともとあんま読まないんだけど、
うん、
いやわかります、
忘れちゃうんだよね次の週になってもね。
あ、
僕もそれで、うん、だいぶ脱落させた漫画あります
もん、ね、もう
これチケット、そうチケットを消費したよね、読む気なんだよなみたいな、そうそう、それは結構あった。
なるほどね。いやー、まあ、いい加減時間もいい時間になってきたので、
う
ん、
そうですね。気づけば。
そろそろ終わりに向かっていこうかなというか、終わりにしていこうかなという感じですけども。
はい、
いや、とりあえず、
はい、
コミコが、その、コミコプラスと一体化したら、
うん、
一回落としてみて、もう一回ちょっと言って、立ち上げてみようかなと思います。
お、
はい、どうなってるかっていうのもあるし、
そうですね、
うんうん、
その辺の作品、まあ、気が向けば読むかなみたいな、はい、まあ、システムがどう変わるのかも分かんないしね。
そうですね、
またそのチケット制とかがどう変わるかとか、もう一回終わった作品がどういうね、
うんうん、
スタイルになるかとかもあるじゃないですか、
うんうん、
そうそうそう、その辺もちょっとチェックしてみたいなと思いますよ。
はい、
はい、これからも読んでいくんですか、お子さんとか。
そうですね、
まあまあ今読んでるものが続く限りは、うんうん、
はい、
まあまたね、なんかほらこういう今これがおもろいみたいな、まあ、今回割とね過去のやつが多かったですけど、うんうんうん、今 Now で読んでるのでこれがおもろいとか、
うん、
また話せたら面白いかなと思ったりしますけど。
そうですね、
謎のコミ講師お咎め、
最初だいぶディスりましたけどね最近質が悪いでしょ、だいぶ言いましたけ
ど読者としては事実だからしょうがない、
リアルな、
でも読んでるから2人は、
うん、
俺読んでないけどっていうね、
はい、
そうそうそう、まあまた何かあればぜひ遊びに来ていただけたら、
ぜひぜひ。
まあ、その、耳を澄ませば。
そうね、それもやりたいな。僕、台本書きますんで。それをね、ふもさんに読んでもらうだけでも、僕はもう、それで
発表。再現するんですね。
そうそうそう。だから、雫をふもさんにやってもらうだけで、僕はそれでもう耳を澄ませば以上の感動があるから。
耳を澄ませばのセリフでなんかあったかな。あれだよね、お父さんの真似とかしてほしいよ。気づくっつって。
片付きのお父さんね。
そうそうそう。すごい棒読み感が逆にそれっぽいっていう、お父さん
ね。
うん、
図書館で働いてるお父さんね。
そうそうそう。気づく、何があったんだ、行ってみろみたいな。セリフとか全然覚えてないよ。ああいう感じですね。
やりたいですね。
もう男キャラをことごとく全部ホネストとかやってほしい。バロンとかもね。
声変えます。
近くのものが小さく見えて遠くのものが大きく見えるだけだって言い切ってほしい。
上昇気流を掴むのだ
だけだって言われてもみたいな。壁の石取ったらひよこだいとしいな。
やりたいな。
いつかあればぜひぜひ、
はい、ぜひ
やりたいですね、はい、いずれ。はい、ということでじゃあ今回は、ホネストさんに遊びに来ていただいて、
はい、
はい、
コミコの話、
はい、
ゆるゆるとさせていただきます。ゆるゆるとだいぶ話しましたが、
そうですね、
久々に1時間半ぐらいの回があってもいいんじゃないいいんじゃない
長かったですね
いえいえ楽しかったです。
はい、
またまたということでじゃあエンディングいきましょうかね。
はい、
はい、まあまあささっと終わりますんでホネストさんも一緒に出ていただいて、うん、という感じで、はい、いこうと思うんですが、まあホネストさんの流行り物通信簿の相方、
うん、
小平さんと、
はい、
ゲームなんとかやっておりますんで、
出た出た、
この機会にそこぶっこんでもいいかなと思ってい
や本当に、はい、
ゲームなんとかやっております。もう10回超えましたね。
急に1位になってね、本当におめでとうございます
ありがとうございますなんかね、はい、なんかたくさんの人に聞いていただいてるようで、うん、はい、音亀よりリアクションがいっぱいたくさんあって嬉しいです、うんうん、
いや本当に僕はあれ、まあ、ゲームなんとか聞かせていただいてますけど、
ありがとうございます。
俺あのあれなんだろうね、小平さんの使い方僕下手なんだなと思って
使い方
って使い方というか、小平さんのいいところを俺が活かせきれてないんだろうなっていうのをゲームなんとか聞いててすごい感じる。
どうなんでしょうね。
なんかね、やっぱり小平さんゲームの話するときすっごい楽しそうに話す。
ああ、でもそれは人のこと言えないからな。
まあね、お二人がね、すごいだからなんか、すごいなと思ったのは、なんか、多分台本なしに、ふらっと昔のゲームのことを片方が言っても、
うん、
もう片方が全部打ち返してる。
いや、そんなことない、そんなことない。俺ロックマンとか全然わかんないみたいな感じだった。
いやいや。でも、なんだろう。なんか僕ら、このリスナーがね、何にも、そのゲーム全然知らないなっていう話をポンと投げても、なんか、ハルさんが、うん、ああ、なんとかのなんとかですよね、みたいな。この二人、やべえな、みたいな。
結構必死。実際結構必死みた
いな。いや、すごいな。
いや、楽しんではもちろんいるんですけど。
うん、
そうそうそうそう。こう、わからないように、こう、わかるところに話を引き込んでいくみたいなところはあるかもしれないですね。
すごい。
うん。まあ、楽しんで。こういろいろ今まで自分はあんまがっつり新しい番組っていうのはあんまりなかったじゃないですか。あ、まあ AMR はあるけどね、
うん、
結構久々に新しい番組なんで、
うん、
そうそうそうそう、であんまりこうワンテーマで、ね、ゲームっていうカテゴリーで話すみたいな番組って今まであんまりやってこなかったんで、
うん、
そうそうそうそう、結構試行錯誤というか、どうしたらいいのかなとか思いながら、まあまあその中でもこう、まあ基本的にはゲームの話をただしてるっていうかね、楽しんでしてるっていうところを忘れずにやってる感じなので、まあゲームとかに興味ある方はぜひ聞いていただけると嬉しいなと思っております。
はい、
あと、音亀フェス2017コンピアルバム、
はい、
はい、多分これの前か前の前ぐらいの回にあの発表してると思うんですが、これ今ねちょうどね、あの回をね収録するのが込み入ってるタイミングなんでね、
うん、ね、そうです
ね、どこか分かんないですけど、そのあたりで発表してると思うんですが、4月29日に、
はい、
音亀にフェス2017の、
はい、
去年のコンピレーションアルバムを今、
はい
はい、4月29日に発売されますので、
はい、
うん、
はい、価格1200円と、
はい、
まあ、Google プレイだけで、ね、1200円という設定がなくて1180円なんですが、はい、
うん、
ぜひ、まあ、チェックしていただけるといいかなと。
はい、
まあ、音亀フェスとかで、検索していただけると、まあ、その辺情報を書いてあるサイトとかが出てきますんで、
う
ん、
はい、
はい、ぜひ見ていただきたいなという感じでございます。
はい、
はい、まあ、あと、その発売日に、
うん、
あと、今年の音亀フェス2018の情報も発表しようかなという、
うん、はい、
予定でおりますので、
はい、
そちらの方もぜひチェックしていただけたらなと。まあ、チェックというか楽しみにしていただけたらなと。
そうですね、
楽しみですね。
はい、まあ今年も頑張りますんで、
はい、
うん、
ホネストさんもやわりと巻きにこう今年もやっとるなってい
や、もうそれはもう流行り物通信部の方ではもういっぱい盛り上げますからね、
ありがとう
ございます。これでもかっていうぐらい、
ぜひぜひ、まあ、やるからにはやるからには盛り上げていただけると本当にありがたいとしか言えないんですけど、
もうその近辺の週はもうずっと言ってると思います
来週ですよって
そう、再来週ですよ。オトガメフェス、あれそろそろじゃないですかみたいな。
半年後ですよ。近辺じゃない。
そうそうそう。先週でしたよ。オトガメフェス
先週始まりましたよ。
ズブズブじゃないですか。
何なんだこいつらって思われます。
いやまあ、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、ございます。はい。という感じで、じゃあ今回も最後に告知します、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターの、シャープ OTOGME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音がめもありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないのでお気軽にお使いください。さらに、音がめではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行とのお仕事を募集しております。何かありましたらカメレオンスタジオの方をご覧ください。すべてのリンクはお互い番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。あれですね、今回のコミコの話とか、
はい、
私も読んでるとか、
うん、
私もコミコ読んでるけど今回で出てこなかったあれが面白かったよとか、
ああ、うん、そうですね。
コミコじゃないけどあれ面白かったよとか、
うん、
あれば、
はい、
ホネストさんいい声ですねみたいな
やつとか、ああ、そうですね。
いやいやいや。ハルさんには負けます。
いやいやいや。
おはようございます。12時の NHK ニュースです。
交通情報です。
最近ちょっと真似するの流行ってるんです。自分の中で。はい。ということで、今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は春の、じゃあハイスコアにしましょうかね、
はい。
ハイスコアという曲をかけつつお別れです。はい。ということで。
はい。
今回、終わりまして、もう本当に随分久しぶりのゲスト会だったんで、
うん、
ちょっと大丈夫かなという心配もありつつな感じですけど、まあまあ大丈夫だったんじゃないですか。
そうですね。ふもさん途中僕がぶっ飛ばしすぎたところはありました。
全然 OK です、全然 OK です、それはもうバッチリ、は
い、大丈夫ですかね、
うん、ふもさんが今すげえ不穏そうな顔してたので私大丈夫だったのかこれ。いやでもね、OK です、 OK です。ということでまた、遊びに来ていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます、はい、
それではじゃあ今回お届けしたのは春と
ふもと
ゲストの
ホネストでございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。変えて
この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、
音ガメフェス2017クロス。
音ガメフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音ガメフェスなどで、距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メック、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
すべての音ガメフェスに関する情報は音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです。
音ガメフェス2017クロス。
AMR を知ってるかい？
AMR を知ってるかい？
毎月2回配信だぞ。
毎月2回配信だぞ。
1日、
1日、
15日、
15日。
AMR を知ってるかい？
マニカス3人の番組だぞ。
声がでかい、
声がでかい。
たまにエロい、
たまにエロい。
母ちゃんたちには内緒だぞ。
アニマルミュージックラジオ。
9月30日は
ポッドキャストの日。